マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第80回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。いや、80回目ですね。まさかこんな回数もできるかなって、まあ、正直って思ったところあるんですが、まあ、何度言ってますけどね、これ大体30回ぐらいでいいとこかなと思ってたんですけどね、80回となるとこれ100回まで行くのは夢じゃないなと、っていうかもうおそらく、生きるかなって、かなり現実的な数字になってきたなと、そんな風に思っております。ね、ここまで続けさせていただいているのもですね、聞いていただける皆さんと、あと日本マイクロソフトの皆さんと、そんな風にね思っております。今後ともよろしくお願いいたします。今回、お話ししますのは、前回もお話ししました MIX11、ここのねお話、ここでお話が出ました Windows Phone 7のお話をしたいと思います。まあ、前回ですね、この MIX11、 これマイクロソフトが開発者向けに開催している毎年開催しているカンファレンスなんですけど、まあ、アップルでいいや WWDC みたいなもんだよと、そんな話をしたんですが、この MIX11 が4月の12日から4月の15日までアメリカのラスベガスの方で開催されました。こちらのですね、まあ、いくつか技術的な発表がありまして、まあ、その中で、特にこの Windows Phone 7について、ね、お話したいなと思っています。実際発表があった内容はですね、Windows Phone 7の話もあれば、インターネットエクスプローラー10、10ですね。まだ9が日本で出てないのに10かって話があったんですが、インターネットエクスプローラー10の話、あとシルバーライト5、ここら辺の話がね、出ています。まあ、いずれですね、この内容は今お話した内容ですね、この番組を取り上げていきたいなと思っていますが、今回はちょっとまず Windows Phone 7の話をしたいなと思っています。でこの MIX11 なんですけど、まあ、基本的に、ね、そのマイクロソフトと、あとはその開発者の方がラスベガスに集まってということで、まあ、そんな形でエヴァンジェリストの方とかね、結構皆さん行ってて、その情報がこちらにこう伝わってくるという感じで、まあ、いろいろお話聞かせていただきまして、でですね、ちょっと私自身その現物直接見に行ったわけでもないし、後ほどその動画でですね、こういう発表があったっていうのを動画で見させてもらったんですが、基本的にちょっと英語がさっぱりなんで、ちょっとその中身を理解するというか、それを日本語の記事にしていただいた方ですね、実際出席された方だとか、エヴァンジェリストの方だとか、まあ、そういった実際日本語の記事にされた方のお話をですね、ちょっとベースにお話したいなと、そんな風に思っております。Windows Phone 7ですね、まだ日本では発売になっていません。実際アメリカの方ではね、もう発売になりまして、もう実際こう稼働している状態なんですが、やっぱりね、一番関心あるのは日本ではいつ出るんだと、どこのキャリアから出るんだと、そこら辺がですね、非常に皆さん注目すると思うんですね。で、私も何度か聞かれます。木澤、お前なんか知ってんだろうと。いや、本当に知らないですと。まあ、実際これかなり重要な機密事項だと思いますしね、まあ、マイクロソフトの方も、まあ、そうそう口にはできないのかなと、そんな風に思ってますけども、この Windows Phone 7次期バージョンというのは、まあ、マイナーアップデートですけども、次の、ね、大幅アップデートの話がありまして、そのお話が今回出ました。これですね、開発コードネームマンゴーということで、こちらのですね、開発コードネームの Windows Phone 7の新しい機能とか、そういったのが今回発表されました。まあ、ちょっとね、その話をしたいと思うんですが、この Windows Phone 7 Mango、どうも正式にね、発表にはなっていないみたいなんですが、Windows Phone 7.5 になるみたいですね。 Windows Phone 7.5 かな。なんかね、 Windows Phone 7って言っちゃった方がいいんでしょうけど、まあWindows Phone 7 の7の大幅アップデートということで、次期の大幅なアップデート、そこの発表がありまして、アップデートの内容なんですが、まずですね、多言語対応、いよいよ来ました。これ多言語対応なんでかっていうと、日本を含むですね、16カ国の対応を追加しましたということなんです。つまりですね、今まで Windows Phone 7って日本語のフォントはね、入ってたんですよ。結構なんか中国の方の漢字を使ったんじゃないかっていうことで、まあ、完全な日本語にはちょっと違うみたいなとこあったらしいんですけども、そこのですね、日本語、中国、韓国とかそういういわゆるダブルバイトっていう県内の、そちらのですね、言語対応、こちらを 対応するようになりましたということで、実際のデモンストレーションで出ましたスライドではですね、日本語と韓国語で画面上にこう縦書きに文字が出ていると、4月12日とかね、縦書きに日付とですね曜日が漢字で出てくると、そんな形でデモンストレーションの画面がありました。まあ、実際これプロトタイプっていうことで、実際はですねちょっと違いになるかもよっていうことなんですが、いよいよですねそこら辺の日本語対応、まあ、日本語対応というかね多言語対応が出てきて、となるとおそらくもうちょっと詳しいお話まだこれから聞こうかなと思ってるんですが、おそらくその漢字の入力、文字の入力も日本語でできるようになるんじゃないかなと、そんな風に思っています。現状ですね Windows on 7今出回ってて、まあ、ユニ版とかで使うことができるんですが、そういった日本語フォントが入ってるんで表示はできるんですけど入力ができないんですね。もちろん全くできないわけじゃないんですよ。フリーのですね漢字変換をウェブサイトで行ってくれるところがあって、そこを利用して特定のアプリケーションのテキストボックスの中では日本語入力ができると、そういったことをねされている方おりまして、まあ、そういうちょっと限られた状況では日本語の入力ができるんですが、まだアプリケーションソフトの中でどこでも入力するときに日本語が入力できるというわけじゃないんですね。まあ、やれるようになってればちょっと私もすぐ買ってるところなんですが、そこのところの状況どうかなと、具体的に言うとツイッターで日本語のつぶやきができないと、そういうことになってしまうんで、いつこの日本語対応というかね多言語対応するのかなと、待っていました。まあ、そういったことで、ね、めでたく、次のマンゴーではですね日本語対応多言語対応になるということです。次はですねウェブブラウザ、 Windows Phone 7の中に入っているウェブブラウザなんですが、今までインターネットエクスプローラー7ベースだったんですが、今度9ベースです。インターネットエクスプローラー9のベースになりました。ということで何が強化されるかというと、やはりインターネットエクスプローラー9といえばですね HTML5 をはじめとする標準技術の最適化とかですね、そういうことになります。ですから、まあ、HTML5 のウェブページとかをかなり快適に表示すると、おそらくモバイル端末の中でですねおそらくこれが最速じゃないかなと言われています。で実際マイクロソフトのデモンストレーションでは HTML5 のですねスピードリーディングというのテストがあるんですが、ここでですね実際テストやってみたとこ出ておりまして、マイクロソフトのインターネットエクスプローラーテストドライブというページがありますので、そこのページからですねスピードデモっていうところがあるんで、まあ、そこに、ね、スピードリーディングってありますので、ちょっと試してみていただければと思うんですが、それをですね Windows Phone 7と iPhone 4、 あと Android で Nexus S、 この3機種を並べて同時にいたって面白いんですよ。3箇所同時にスタートさせる方が指でポンポンポンとスタップして同時にスタートさせるということになりまして、どのぐらいの数字が出たかというところをやってみたんですが、1秒間あたりどれだけのフレームを処理したかというところで、まず iPhone4 これがですね1秒間に2フレーム表示処理できたと。で次 Android の Nexus S、 これが1秒間に11フレームの処理ができたと。そして我らが Windows Phone 7、1秒間に26フレーム処理ができたということになります。もう倍どころかですね、まあこれちょっと数字の言い方なんですが10倍以上早いとかね、そういうことになるんですが、もちろんですねこれテストのごく一部の例であって、全ての場合でこれ全然早いかというとそうではないと思うんですね。まあ、HTML5 を使ったテストのうちの一つではこんぐらいの差が出ますよということになります。インプレスの PC ウォッチでですねここの動画が出てまして、そこのでですね動画出した時に Windows Phone 7の数字が出た時にみんなわーって拍手するんですね。やったーっていう感じで、ね、出るんですが、まあ、それだけね、まあ、GPU も使ってますし入ってまして、それも活用してますし、かなりそのウェブブラウザーのスピード処理に関しては Windows Phone 7は早いよということを言っています。でちなみにこれ普通の Windows 上のパソコンのウェブブラウザで処理するとどのぐらいのスピードかというとですね、私の Core i7 のマシンでインターネットエクスプローラー9のリリース候補版、ここでフレームレートが60です。でちなみに Firefox 4、これでいくと30ですね。だからこれ見てね、i9 こんな早いんだと、まあ、これまたいろいろテストのやり方によってはですねいろんな数字出てくると思うんですが、まあ、かなり早いんですが、 Windows Phone 7 ではその Firefox にもてか通常 の, そのパソコンのウェブブラウザで処理するにも近い数字が出ると、うん、そういったことを聞くとモバイルデバイスとしてはこれかなり早い部類じゃないかなと、そんなふうに思っております。この速さが実感して体感できるっていうところに持ってくるにはまだいろいろあると思うんですけどね。ただそれだけではないんですが、ウェブブラウザは非常に速いよという話になっています。でちなみにここでデモンストレーションで使った機種がですね、ASUS の E600 という端末です。もう一つが、これ HTC のですね、開発のテストキットになっています。まだ正式な型番はわからないんですが、これらの機種を使ってですね、処理をしているということです。で聞いたところによると、スナップドラゴンの 1GHz の動作のマシンですね、そちらのマシンでやっても全然早いですよという話になっています。そして次にマルチタスクってできないのっていう話を、言われそうですが、モバイル機器ですね、これ Windows Phone 7の方では、マルチタスクというのは、現状フルのパソコンと同じマルチタスクというのはやれてないようです。基本的にですね、1回アプリケーションを止めて別のものに切り替えると、まあ、バックグラウンドに回ったアプリケーションというのは停止もしくは終了しますという状況です。ただ例えば音楽を再生するとかですね、そういったバックグラウンドの処理をするためのライブラリっていうのは用意されてまして、まあ、そういったものを作り込むことはできるということで、まあ、実質的に実用レベルではマルチタスクに近いことになるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。iPhone がね、iPhone の何だっけ、iOS の4でしたっけ、の方ではマルチタスクということになってて、まあ、今までそんないらねえいらねえって話してたんですが、実際私使ってみてですね、あんまりいらない気がしますね。同時に一つできればいいやという感じはしてます。ただ、プッシュ配信かなんかで、バックで動いてて、例えば、Twitter とか Facebook とかですね、まあ、最近ですと揺れくるコールとかですね、まあ、ああいうのが情報があった時にポンとポップアップで、知らせてくれるという機能は便利だと思うんですが、まあ、そこら辺の機能についてもですね、 Windows Phone 7ではおそらく実現可能じゃないかなと、そんな風に思っています。まあ、ここら辺のですね、切り替えて立ち上げた時の最適化とかですね、そういったものを施されているということで、まあ、これのパフォーマンスがより向上してますよということを言っています。そして、Windows Phone 7、これはプログラム組むとき何の技術をベースにしてますかというと、シルバーライトなんですね。で、シルバーライトなんですが、実際私もね、まだプログラム組んでないんですけど、今までの Windows Phone 7はですね、シルバーライト3相当だったんです。で、4となるといろいろできることは広がってるんですが、今回ベースがシルバーライト4になったということです。でシルバーライト4になったということで、できることも追加できるし、プログラミングに関してもですね、ライブラリとか、まあ、API っていうね、まあ、プログラムインターフェースですね、そんなこともどんどん増えましたということで、かなり機能アップになったということです。はい、それで最後に、追加された機能、最後に言って、これ最後に言うんじゃなくて、もっと最初の方に言えばよかったんですが、ジャイロセンサーの三軸センサー、これが対応になりました。まあ、iPhone 4でもありますよね、傾けたりとかね、それを検出する機能なんですが、それが今度対応するということになりました。で、三軸センサーなんですが、今出回ってる Windows Phone 7のデバイス、こちらにですね、この機能入ってないです。で、このハードの機能そのものはですね、オプションということになってて、まあ、Windows Phone 7用のマシンとして必須ではないと、そういうことになってます。ですから、価格帯によってはですね、今後出てくるのが三軸センサーがついたものとついてないものと、そういったものがですね、非常に出回るんじゃないかなと、そんな風に見ています。まあ、現状、三軸のセンサーっていうのは今出回ってる Windows Phone 7のデバイスに載ってないので、まあ、これはあくまでもオプションの機能ということで、やるんですが、ただそれでも、ただ、今度、まあ、ここの機能が追加されたということで、まあ、ゲームとかですね、そんなことにもね、かなり応用できるんじゃないかなと、そんな風に思っています。あとね、電子コンパスだとかね、まあ、他のスマートフォンと呼ばれるもので使えるものも大体こちらにも大体組み込まれているという状況です。で、他にもですね、これ細かい話ですね、するとですね、いろいろ出てくるんですよ。データベース機能だとかね、通信機能だとかね、あるんですが、ちょっとね、まあちょっとこの番組の中でですね、今度はちょっと概要みたいな話にとどめさせてもらいたいと思っております。 まあ、詳しくはですね、今後どんどん情報上がってくると思いますん で, でこの中でこれは面白いなと思うものについては取り上げて、お話をしていきたいなと、そんな風に思っております。さて、この Windows 本線もう日本語多言語対応でもう日本語も出るということで、まあ国内で、ね、発売されるのは、ね、ほぼ間違いなし、間違いなしっていうかもう間違いないことはもう確信してるっていうか、今更出ないなってことは、ね、絶対ないと思うんですが、まあ、この分でいくと、まあ、夏以降なんですかね。ちょっとそれは私も分かんないし、もうぜひ知りたいとこなんですが、ただもう私の知ってる方何人かどうかというかですね、かなりの方がですね、この Windows Phone 7のデバイスを入手してですね、プログラムを作り始めてるという方結構おられます。んで私も欲しいなと。これブログでですね、高橋忍さん、マイクロソフトの Windows Phone 7のエヴァンジェリストの高橋忍さんがブログでいろいろ書かれてるんですが、ここでですね、3月末ぐらいの記事で、日本から3万円台で購入できる Windows Phone 7がありますと。そんなことでですね、まあ、この通販サイト含めて紹介をしてもらっています。まあ、これを見てですね、これ買うしかないです、本当に買っちゃった方が結構います。私も羨ましくしょうがないんですけど、ですね、これ今3機種紹介されてまして、これ番組のブログから、この高橋さん忍さんのブログの方、リンクを貼らせていただきますが、 HTC の HD7 というタイプ、これがですね、大画面タイプなんですね。 4.31 の大画面のモデルでして、これ結構買ってる方多いですね。これがね、375ドルということで、3万1000円ぐらいで買えるということです。で今ちょっと通販サイト見たんですが、ちょっとだけ値段上がっちゃってますね。389ドルになってますけどね。まあ、こちらのデバイス買うこともできますと。それとあとは HTC トロフォニー、トロフォニーですかね。これちょっと低価格なモデルで、319ドル、319ドル、あ、これちょっと値段表示下がってますね。319ドルだからいくらだ今、ですね、319ドル今1ドルを、まあ、レートでですね85円でちょっと見てみたんですが、ちょっとまたドルと円の話をするですね、またガクンと落ち込む事情がいろいろあるんですが、そこ2万7000円ですか、買っちゃおうかなこれ。ちょっと待って、そうなんだ、これ300、そうするとさっき言った HTC の HD7 389ドルが85円で3万3000円、買っちゃおっかなこれ。ああそうなんだ、あ、すいません、ですね、もうこのぐらいの値段で買えるということで、 HTC のマシンですね、だって3万円ちょっとで、送料がだいたい25ドルぐらいかなということで、だいたいその納期が1週間ぐらいですかねって話をしています。もう一機種ですね、サムソンのオムニア7、これは37,100円、買えるなこれ。すいません、収録忘れちゃいました。まあ、こんぐらいの値段で買えるみたいです。だから送料込みで、まあ、3万円台ですね。まあ、場合によっては4万円超えちゃうのありますよなんて書いてありますが、そんな形でですね、デバイスだけ買える、いわゆるSIM ロックフリーの端末ですね、これに関してはですね、大体このぐらいで今買うことができます。どうしよう、ちょっと考えますね。考えるんですけど、そのうち出てくる三軸センサーのタイプ、そっちに対応したものを待つべきなのか、あとですね、気になってるのは、その今デバイスを買ってこのマンゴーですね、 Windows Phone 7.5 が乗るかどうかっていうとこはちょっと気になるところなんですが、おそらくまあ乗るだろうと、っていうか乗ってるからみんなデモできるんで、アップデートできるんだろうなと思ってるところでして、そういうのを見ますとですね、ちょっと今から買っちゃってもいいかなと、そんな風に思ってます。というのはですね、これ日本から出て電話として私使うかというとですね、おそらく電話としては使わないと思うんですよ。今の iPhone と一緒ですね、無線 LAN の Wi-Fi のルーターを持って、そこでを経由してインターネット端末として使うという使い方になると思うんで、電話は別にねできなくていいんですよ。で電話のちゃんと普通のソフトバンクがですね、キーオンさん SH って シャープの普通の折りたたみ式の電話を持ってますんで、それはそれで使おうかなと思ってるんですけど、まあ、こういったね、ちょっとしたあの Windows Phone 7の端末として、買うにはもう今すぐ買えちゃうかなと、そんな風に見ています。まあ、実際Android も出始めの時ね、買って電話できないんだけど無線 LAN でつながるよとかね、やってる方結構いましたからね。まあ、その時とね上級者なのかなと思うんですが、まあその形でですね、割とそんなびっくりするような高い値段ではなく、買えるような状況になってるみたいです。いかがでしょうね皆さんね、ちょっと私考えます。これちょっといろいろと節約して、今すぐは買えないんで、いろいろ節約してですね、なんとかお小遣い貯めて買いたいなと、そんな風に思っております。まあ、そんな形で最後すいません、なんかグダグダになっちゃいましたけど、Mix 11で発表されました Windows Phone 7の、次回大幅なアップデートの話、こちらをさせていただきました。はい、そういうことで第80回は、Mix 11の Windows Phone 7の話をさせていただきました。ちょっとね、最後電卓叩き始めたら、この値段で買えるんだと、そんな風に思っています。これあれじゃんかな、 iPhone4 を SIM ロックフリーのやつで買うよりは全然安いんじゃないですかね。 iPhone4 だとこれ7万とか8万とかしますからね、お前いつまでこの話してるんだと言われそうですが、実際こういうのちょっとね、実際プログラム組んでみておくとかですね、まあいわゆるそのアプリケーションのマーケットみたいなことがあって、ソフトも作って、まあ、場合によっちゃ有料で売れることもできるんでね、まあ、それでちょっとお小遣い稼ぎにしながら使っててトントンかなっていうふうに思ってたりするんですけど、まあ、そんなこといろいろ考えています。ですね、まあ、そんな形でですね、まあ、今後の Windows Phone 7の話、どんどんお話をしていきたいなと思っております。そのうち番組がウィンポン大好きとかね、そんなになっちゃうんじゃないかなって心配もあるくらいなんですが、まあそれ心配することじゃないんですけどね、まあいろいろでねお話できればなと思っています。さて、まあ告知なんですけど、前回もお話ししましたようにね、 Windows のプログラミングの勉強会、.NET ラボの勉強会なんですが、4月23日土曜日、午後1時半からですね、マイクロソフト品川本社レセプションルーム、こちらですね開催することになりました。今いろんなですね、勉強会の案内のサイトにですね登録をしているところですので、またドットネットラボのですねウェブページに案内出ますので、そちらも見ていただければなと思っております。今回はですね、ちょっと私もライトニングトークっていう形でちょっとお話をさせていただこうかなと思ってて、来週なのに今準備何もしてないじゃんと思って、これからちょっと考えます。まあ、そんな形でちょっとお話をさせていただきたいと思いますし、5月もですね今予定をもうすでに進めておりまして、5月はねもっとすごいですよ。すんげえお話になると思うんで、ぜひねこういったプログラミングとかね、マイクロソフトの技術興味ある方ね、ぜひ参加していただければなと、そんな風に思っております。はい、そういうことで、またネタを集めていろいろお話したいと思います。またよろしくお願いします。